今朝恵みをいただく御言葉は出エジプト記の20章22節から26節です。出エジプト記20章22節から26節です。それでは出エジプト記20章22節から26節。主はモーセに仰せられた。あなたはイスラエル人にこう言わなければならない。あなた方自身、私が天からあなた方と話したのを見た。あなた方は私と並べて銀の神々を作ってはならない。またあなた方自身のために金の神々も作ってはならない。私のために土の祭壇を作り、その上で羊と牛をあなたの全焼の生贄とし、和解の生贄として捧げなければならない。私の名を覚えさせるすべてのところで、私はあなたに望み、あなたを祝福しよう。あなたが石の祭壇を私のために作るなら、切石でそれを築いてはならない。あなたが石にのみを当てるなら、それを汚すことになる。あなたは階段で私の祭壇に登ってはならない。あなたの裸がその上に現れてはならないからである。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。私たちの愛するイエス様、今日も私たちはあなたという誠の岩、岩なるイエス様、あなたの上に立て上げられる生ける石として立て上げられたいと願い、ここに集っております。どうか今朝あなたご自身がお語りください。生徒を養われる主よ、あなたご自身が生徒たち一人一人を養ってくださいますように。今そのために取り継ぐしもべをあなたが整えてくださり、あなたの御言葉そのものを語り継ぐことができますように、どうか助けてください。これからの一切をただあなたの御手にお委ねいたします。初めから終わりまで一切をその支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい。私たちの主の皆を褒めて大賛美いたします。いつもでしたら、エゼキエル書なんですけども、昨日の主日礼拝において、特にですね、この祭壇のことについて、さらに、ちょっと心の中にここを、もっと、するべきだということが与えられましたので、もう少しこの、祭壇の、ことについて見ていきたいと思うんですけども、この、昨日、石の祭壇を作る、ということを見ましたね。その石の祭壇は、切石を使ってはならない。自然石で、自然に作られた石で、気づかなくてはならない。それのみを当ててはならない。そののみを当てると、その祭壇を汚すことになる、ということが、この出エジプト記の20章の25節のところにありますね。私たち人間が、自分勝手な、形で作ってはならない、ということが書いてあるんですけども、この出エジプト記の20章といえばですね、知恵見姉妹も手びりにしたあの箇所、十戒、有名な十戒の箇所ですね。その十戒が与えられる場面、どういう場面か、非常に恐ろしい場面でした。火が、煙るそのホレブ山の、麓においてもう地震があり、雷があり、黒雲が湧き起こり、もうあちこちで角笛の音が鳴り響かされて、その中で主のその聖なる臨在が、現れて、本当にイスラエルの民が全員震え上がったんですね。モーセでさえも、私は震えるっていうほど恐ろしい場面の中で十戒が、授与されました。でその十戒の中において、最も、大切なことが、私が神である、他にはいないということと、それから偶像を拝んではならない。それが実家の第1回と第2回なんですね。偶像を作ってはならない。天にあるものでも地にあるものでも地の下にあるものでも、何か 形を作ってはならないということが真っ先に、ね、言われたんですね。でそれで、この、ね、十戒が授与されたその直後ですね、民はもう本当に震え上がって、ね、この18節からある通り、ね、民は皆雷と稲妻、角笛の音と煙山を目撃した。民は見てたじろぎ遠く離れて立った。彼らはモーセに言った。どうか私たちに話してください。私たちは聞き従います。しかし神が私たちにお話にならないように私たちが死ぬといけませんから。それでモーセは民に言った。恐れてはいけません。神が来られたのはあなた方を試みるためなのです。またあなた方に神への恐れが生じてあなた方が罪を犯さないためです。そこで民は遠く離れて立ち、モーセは神のおられる暗闇に近づいていった。でモーセがこの暗闇に近づいていたところで、ね、主から示されたのがこの、今お読みしました22節以降の言葉だったんですね。民はですね、どうか私たちに神さんが話さないようにしてくださいというふうに、ね、モーセにお願いするんですね。私たちからすればって思うかもしれません、ね、神様が私たちに語りかけてくださる、ね、それウェルカム、なんですけども、しかし民はですね、モーセから恐れてはいけませんと、ね、いうふうに言われて、だから近づきなさいというふうにモーセが言ったにもかかわらず、それでも民は遠く離れて立って、でそれで、この仕方なくモーセは近づいてた神様の元に近づいていったんですけども、この民、ね、モーセに、ね、どうかモーセさん、あなたが私に話してください、ね、私は聞き従いますから、でも神様が直接私に語ることはやめてください、というふうに言うんですね。この民は、ね、この時、ね、そういうふうに言って、モーセさん、あなたの言うことを従いますと言うんですけど、しかし残念ながらですね、この民はその40日後、この神さんがね、もうあれだけ恐ろしい成り立ちで現れて、偶像を作ってはなりませんよ、飲みを当ててはなりませんよ言ったにもかかわらず、40日後ですね、偶像を作って飲みを当てて、ね、でしかもさらに、ね、そのもっとあとですね、このモーセやアロンですね、石で撃ち殺せ、ね、エジプトを、ね、モーセとは別のリーダーを立ててエジプトに帰ろうと言い出すんですね。これが神様と直接交わりをしない人の成り立ちです、ね、私たちが本当に自分自身と神様と直接ですね、交わり、また語り、それを、ね、私たち自身がいただかなくてはならないんですけども、しかし人間指導者を立てて、それで直接神様の言葉を聞こうとしない人はすぐに心変わりをしてしまってですね、神様から離れた行動を取ってしまうわけですね。私たちはですから本当にイエス・キリストという生ける石に組み込まれて、直接イエス様と、ね、関わりを持って、ね、持たなくてはならないんです。人間指導者やまたなんか、本とか、ね、聖書ではない別のものを拠り所としてしまうならば、すぐに、ね、信仰から離れてしまう、という危険性があるんですね。この40日後、ね、このモーセがホレブの山に入って、ね、それで、なかなか出てこない、ということで民がしたのがこの、ね、同じ出エジプト記の32章のところのあの金の格子事件なんですね。32章において、彼らは言うんです、ね。32章の一節から見ますと、民はモーセが山から降りてくるのに手間取っているのを見て、アロンのもとに集まり彼に言った。さあ私たちに先立って行く神を作ってください。私たちをエジプトの地から連れ上ったあのモーセというものがどうなったのか私たちには分からないから。それでアロンは彼に言った。あなた方の妻や息子娘たちの耳にある金の耳輪を外して私のところに持ってきなさい。そこで民は皆その耳にある金の耳輪を外してアロンのところに持ってきた。彼がそれを彼らの手から受け取り、のみで型を作り鋳物の格子にした。彼らはイスラエルよ、これがあなたをエジプトの地から連れ上ったあなたの神だと言った。ここに、ね、鋳物の、 子牛、芋のっていうものは要するにのみで、ね、木とかなんかで、ね、型を作って、そしてその作った型に溶けた金属を流し込んで、でそれで、ね、自分の好きな形をいとも簡単に作れてしまう、そういうのが、まあ、芋のなんですけども、その彼らはのみで、ね、型を作ったってありますね。主が言われたのはのみを、ね、当てると汚すことになる、ね、なんでその石の祭壇のみを当ててはならないのか、のみで汚すことになるからと書いてあったんですけども、要するに自分の好き勝手な形を作れるんですね。そしてのみは、ね、鉄でできております。鉄、ね、でもって強制的にですね、硬いものを、それを自分の意のままに、ね、作り変える、ね、ということですから、私たち、ね、気をつけなくてはなりません、ね、私たちが主を礼拝するとき、ね、この祭壇というものは、主に捧げる、ね、捧げ物を、ね、するところでしたね。本当に捧げ物をする場面において、私たちは自分勝手な、ね、解釈、自分勝手な、ね、思惑、自分の、ね、願うところ、自分の便利だと思う通りに神を、ね、形を変えたり、ね、また御言葉の形を変えたり、ね、してはならないんです。彼らがここで作ったのは金の子牛でした。子牛、ね、牛というものはイスラエルにとって便利な、ね、道具ですね。畑を耕すのも、ね、牛の力を借りますし、また、食べれば美味しいですね。本当にそのような自分にとって便利な、ね、生活の道具に、ね、なれる牛、これを自分の神に、ね、してしまう、ね、ということを彼らが、ね、当時したんですね。本当に私たちは気をつけなくてはなりません、ね、神様を何か自分の便利な道具に、ね、してしまったり、それ形を変えてしまったり、ね、ということ、これが人間の中に大いに、ね、あるんです。現在の私たちの中にもあるんです。偶像、これは何もなんか、ね、あの神社仏閣とかお地蔵さんに限りません。本当に神ならぬものを神様以上に神とすることを偶像礼拝と言うんですね。ですからお金が神になったり、あの人が、ね、神になったり、ね、自分の神様以上に、イエス様以上にあの人を、お金を、ね、あるいはイデオロギー、ね、思想を、そちらの方を御言葉よりも神とすることを、これを偶像礼拝というんですね。そんな偶像礼拝の危険性があるから、だから神様は言われたんです、ね、形のあるものを作ってはならない、ね、偶像、それに拝んでもならない、ひれ伏してはならない、ね、なぜなら神様は妬む神だから、ね、そのようなことをする者は、ね、3代4代に災いを及ぼし、しかし死を恐れる病う者は千々代に至るまで、恵みを施すって神様は言われました、ね、千代、というふうに出生時の方に書いてあるんですけど、あの複数形なんですね。千々代に至るまで恵みを施す、ね、ですから私たちは本当にこの偶像を作るということ、偶像礼拝するということ、ね、形作るということ、これ本当に本当に、ね、よくよく気をつけなくてはならないんです。この民は、ね、本当にこれだけ恐ろしい印不思議を、この神様の臨在の現れ見たにもかかわらず、たった40日で、ね、このように、ね、他のものに移ってしまったんですね。本当に40日という日付、ね、は本当に試みの数字です。また、ね、日本語で三日坊主というものがあるんですけど、三日、という時間、ね、本当にこれも、試みの数字に見えますね。私たちが決心をした、ね、けれども時間が経つとその決心から離れてしまうということが大いに私たちの中にありますから、本当に私たちはしっかりとこの人ではなく物ではなく、ね、あるいは経済やお金、そういったもの、あるいは偶像といったものにではなく、本当にこの御言葉、これにイエス・キリストにこそとどまるべきなんです。
主はこう仰せられるという言葉を忘れて、私たちの信仰は成り立ちません。主はこう仰せられるという言葉をなくして、私たちの信仰はありえないんです。信仰とは何かって言ったらね、主はこう仰せられると、仰せられた言葉を思い出したなら、思い出した高さ、広さ、深さ、これを守るということが私たちの常で なければならないんですね。だから仰せられるというか、仰せられる方はあの方なんですよ。なのに私たちが神に仰すということは知ってはならないんですね。主は私たちに話したいことをあらかじめ全部聖書にって宣言されております。だから私たち自身がメッセージの中で聞かされた言葉を思い出したということも仰せられるということなんですね。御言葉を開いて聖書を読んでいくうちに、はっと思って、あ、これってそういう意味だったんだ、これも主はこう仰せられるなんです。聖書は全体が主はこう仰せられるということなんですけれど、全体の中において主が個々に私たちに仰せられるものは全部別々バラバラなんですね。だから私たちがなすべき分は何かつったらね、主が個人的に自分に仰せられて思いと心に留まっているもの、それを守り行うということが私たちのなす分であって、主の仰せもないのに自分の願望で自分の都合で主はこう仰せられるということを言ってはならないということなんですね。だから自分の願望で自分のね思いで何かを言ってしまった、公において言ってしまったということは自分がね仰せられるということになってしまっているんですよ。だから本当に罠に陥らないように何をするかって言ったらね、心に思い浮かんだことを仰せられた、私に仰せられた、主はこう仰せられた、ね、そしてメッセージを聞いた時にすっごく自分に迫ってきた、その言葉が主が仰せられるという言葉なんですね。主が仰せられたこと、そこにはね、主は双方の責任を置いてるんですよ。仰せられた主ご自身が仰せられた言葉に保証を必ず置いてるんです、ね、どういう保証、守られた時にいただく良い保証と、守れなかった時に来る災い、これをねもう置いているんですね。だから主が仰せられた言葉を素直に信仰で受け取って、それを私たちが守り行うならば、そこには必ず保証があって、その保証によって主はね、主ご自身の目的を達成するんですね。行った人に現れた保証によって、神が生きておられることを世と人に表し、そして神をより頼み生きなければならない人の思いと心を束ねて主へと近づける、イエス様へと、イエス様へとね、こう手繰り寄せる、手繰り寄せる、手繰り寄せる、これを主はなさっているわけなんですね。だから主が仰せられた言葉、それをね日頃忠実である皆さんでありますように。主が何にもしてない時に勝手にね自分がそれらしい言葉を言ってね、主は仰せられると言ってはならないんですね。先ほど、パスタがすごいもうドキッとするようなことをおっしゃってましたね。神が直接ね、イスラエルに語った時に、イスラエルはそれがもう恐ろしくて恐ろしくて恐ろしくて、モーセさん、神様が私たちに直接語らないようにしてください、語らないようにしてください、あなたが聞いてきて、あなたが私たちに、ね、伝えてくれたら、私はそれを神様が仰せられた言葉として受け入れ、それを守りますと言ったんですね。いいえ、いいえ、 神が直接私たちに仰せられる方がどれだけインパクトがあるか。神の仰せられた言葉というのは自分から離れないんですよ。そしてそれを守らないともう重たくて辛くて、でそういう体験皆さん知ったことあるでしょ。主が仰せられた、ね、自分はね普通にメッセージを聞いていたはずなんだけど、主が仰せられたと思ってないでしょ。メッセージを聞いていても御言葉を開いて、ね、読んでいったとしても皆さんの思いの中にインパクトとして迫ってくるもの、迫ってくるもの、ね、それは主は仰せられた言葉なんですよ、ね、牧師が言った言葉じゃないんです。主が仰せられた言葉なんですね。だから皆さんに迫ってくるものを主がこう仰せられる、主はこう仰せられるとして皆さんが認識するとしたら、このね、主が直接自分に語るものとしてね、もう主から直接語られるものとして素晴らしいね、ことが起きるわけなんですね。モーセは直接語られているから罪を犯すことはできなかったんです、ね、直接語られた人は、ね、主はこう仰せられるという言葉に恐れおののきがある。なぜ？直接語られたので。直接語られて、語られた言葉の意味合い、栄光、ね、祝福、それがもう全部、ね、直接語られてそれが伝わってきているから、直接語られたモーセは神の前で、ね、ふざけることできなかったんです。ですけどモーセを通して代わりに語られた人たちは三歩歩けば忘れたんですよ。いいですか。この主はこう仰せられるという言葉を皆さんがね、本当に今今日朝主がね素晴らしいプレゼントをくださった。どういうことかってね、仰せられるということ、なんか私には主が仰せられたことないなとか、ね、いいえいいえいいえ、主はね聞こう聞こうとしているものに必ず聞かせてくださる方なんですよ。だからどうしてるかって言ったら、聖書を開いた時でもね、主は聞かせてくださるんですね。へえ、この言葉ってこういう意味だったんだ、わあ守り行わなくちゃ、主は仰せられたんですよ、ね、メッセージを聞いた時にドンとくる、それも牧師が言ったんじゃないんですね。主が仰せられた言葉、主が仰せられた言葉、これがね直接聞けるで、今分かりましたよね。あ、私にも主がねもうしょっちゅう仰せられている、しょっちゅう仰せられている、それがね分かったらもう閉めたもんだ、ね、分かったら閉めたものなんです、ね、主がこう仰せられるという言葉、そこにはね本当に素晴らしさを含まれている。その言葉の領域にとどまろうとしていったときに、そのとどまるために必要なすべてがそこに整えられているんです。この仰せられた言葉に沿って生きよう、その命令を守り生きようとしていったときに、そのね言葉のこの範囲の中には、この範囲から超えないね、中には主の守り、権威、力、威力、尊厳、勢い、ね、愛、憐れみ、許し、その恵み、それが全部柵になってるんです。柵、それで与えられるんです。クリスチャン30年も40年もやってるけど、主が私に直接仰せられたこと一度もない。いや、主はね仰せられてるんですよ、ね、だから自分もどれだけね今、ああ私に主がね直接どれだけ仰せられたか私は分かりませんでした、でも今日早朝分かりましたということであるんだったら、皆さんは幸いな方です。主が仰せられて、その仰せられたその御言葉がまだ皆さんを通して完成されて、まだ次主が仰せられて、まだ完成されて、まだ仰せられて完成されてということによって、主ご自身が生きておられるもろもろを世と人に明かす皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン、
アメン。私たちはイエス様の名前によっていつでもこの主が仰せられること、これを 聞くことができるんですね。まず御言葉を通して、ね、この御言葉はイエス様ご自身です。この御言葉を通して私たちは主が仰せられること、ね、これを私たち自身のうちに、ね、取り込むことができますし、ね、またイエス様のお名前によって祈ること、ね、これによって私たちも、ね、このイエス様に聞くことが、ね、できるんですね。でこの出エジプト記20章の、24節に見ますと、ね、24節、私のために土の祭壇を作り、その上で羊と牛をあなたの全焼の生贄とし、和解の生贄として捧げなければならない。私の名を覚えさせるすべてのところで私はあなたに望み、あなたを祝福しよう。アメン。私の名を覚えさせるすべてのところで私はあなたに望みとありました。本当に私たち旧約ではなく新約時代を生きていることを本当に感謝します。旧約においては本当にこの主の皆が覚えさせる祭壇、土の祭壇にしても石の祭壇にしても、その場所からその場所において主に祭司を通して伺いを立てて、そしてそこから主の見教えをいただいたり、あるいは主の祝福をいただいたりね、ということだったんですけど、今や私たちはこの時代ですね、万民祭司なんですね。そして私たち自身がこの霊の家に築き上げられるものとされたんです。冒頭で宣言した箇所は、第一ペテロの、2章、4節と5節なんですけれども、ちょっと一節から見ていきたいと思います。第一ペテロの2章、一節から読んでいきます。ですからあなた方はすべての悪意、すべてのごまかし、いろいろな偽善や妬み、すべての悪行を捨てて、生まれたばかりの血のみ子のように純粋な御言葉の父を主体求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。あなた方はすでに主が慈しみ深い方であることを味わっているのです。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた尊い生ける石です。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。アーメン。私たちは、ね、生ける石として霊の家に築き上げられなさいとあります。旧約においては、ね、石で祭壇作るときは、ね、のみを当てない自然のままの石でもって祭壇を築き上げて、その上で、ね、全焼の生贄と和解の生贄を捧げなさいと、ね、先ほどのところに書いてありましたね。昨日見た通り、ね、まず全焼の生贄、ね、全部自分自身全部を、ね、捧げるということの、意思決定を主に表明し、またその次に和解の生贄、神様と和解をする、神と祭司と自分と、その三者が同じ一つの、ものをいただく、そうして神様との和解をする、これ全部イエス・キリストがなしてくださったんです。この、3節にある通り、あなた方すでにもう主が慈しみ深い方であることを味わっている。で主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれたたっとい生ける石です。アーメン。イエス様という、ね、たっとい礎石、これにあなた方も築き上げられて、そしてあなた方も祭司となりなさいって、書いてあります。で6節に、ね、なぜなら聖書にこうあるからです。見よ、私はシオンに選ばれた石たっとい礎石を置く。彼に信頼する者は決して失望させられることはない。アーメン。ですからこのお方イエス・キリストというこのたっとい礎石に望みを置き、このお方を土台石とし、私たちがこのお方の上に霊の、ね、家を建て上げていくならば、決して失望させられることはないんですね。何節からも読みますと、したがってより頼んでいるあなた方はたっといものですが、より頼んでいない人々にとっては家を建てる者たちが捨てた石、それが礎の石 となったのであって、つまずきの石、妨げの岩なのです。彼らがつまずくのは御言葉に従わないからですが、またそうなるように定められていたのです。アーメン。ここにより頼まない人々が出てきます。それは、このつまずきの意思によって つまずかされてしまうんですね。それは彼らがつまずくのは御言葉に従わないからと書いてあります。あのモーセの時代、カラさんのご自身の仰せられる言葉、仰せられた言葉、これをどうか、カラさんに語らないようにしてくださいと言われたあの人々、あるので死に絶えてしまいました。彼らはこの霊の家に築き上げられるということ、すなわち御言葉そのものに従うということ、これを、しなかったから、むしろ人、モーセを通して私は、それによって教えを受けますから、というふうに、知ってしまったゆえに、彼らはつまずいてしまったんです。この御言葉に、つまずいてしまった、けれども、私たちはどうか、皆さんが大好きな御言葉、それがこの9節以降にありますね。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。アーメン。私たちは祭司って書いてありますね。また祭司のみならず選ばれた種族、王である祭司、神の所有とされた民であると書いてあります。私たちが今や祭司です。そして私たちは、生ける石としてこの霊の家において築き上げられたもの、私たちはそこにおいて先週の生贄と和解の生贄を捧げるって、ものです。イエス様は祭司であり、そして祭司であると同時に生贄、自分自身を生ける生贄として捧げられました。それと同じように私たち自身も祭司である、それと同時に自分自身という生贄をこの石の祭壇の上で、のみを当てない石の祭壇の上で捧げるべきなんです。のみを当てる、これ人間の思惑、自分の好き勝手、自分の都合の良さ、これが入り込んでしまうようなのみを、当てない状態で、本当にこの自然石、この御言葉はそのまんま、の通り、神さんが仰せられる言葉、それをそのまんま、鵜呑みにしてその通りに聞き従うことが大事です。神さんから仰せられる言葉にのみを当ててはならないんですね。私たち自身が本当にこの生ける石の上に築き上げられ、そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさいと御説にある通り、私たち自身を、生贄として捧げるんです。現代の礼拝、それ、ローマ書の12章の一節に書いてありますね。ローマの12章の一節に、書いてあるのは、そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。
アーメン。
この霊的な礼拝、ロギコスというギリシャ語、これはですね、理にかなった礼拝と言います。あなた方の体、この体はソーマと言います。ですから思い、心、感情、霊、肉、魂、このボディ、またこの心、思い、感情、全部です、これを神様に受け入れられる清い生きた供え物として捧げる、もうまさに全焼の生贄です。これを神様にお捧げし、そして神の和解を受け取りなさい、祭壇の上においては全焼の生贄と和解の生贄を捧げるって書いてありました。ですから私たち自身を神様に全部お捧げする、この御言葉に対して、イエス・キリストに対して一切のみを当てずに、そのままの状態で神様を受け入れる、イエス様に、イエス様というお方を、礼拝するならば、神様との和解が成立し、そして本当に私たちはいつでもどこでも折にかなった助けをいただくことができるんです。そして神の民として、また王族の祭司として、聖なる国民として生きることができる、この幸いに預かることができるんです。 皆さんは御言葉をそのまんまいただいて霊の上に築き上げられましょう。そして祭司として本当にこの世の中、祭司とあるものは神と人との間に立って神様に取りなしを、祈りを捧げ、また犠牲を捧げ、また神の国の事柄を働く者が祭司と言います。皆さんは本当にこの神の国の事柄を働き、また世に対しては本当に取りなし祈り、神と人との間に立って御言葉を伝える、そのような栄光の働き人として用いられる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、我らはあなたに築き上げられたいと願い、今朝もこうしてここに集い、またインターネットの回線を開きました。どうかあなたご自身を、主をいつでもどこでもあなたのその皆が置かれる祈り、イエス・キリストの名前による祈りによって主を一人一人に臨み祝福し、そしていつでもどこでもあなたからの恵みと、また俺にかなった助けをいただくことができますように、どうか助けてください。月曜日の朝です。これから世に出て働くべきこれからが始まります。主をどうかこれから始まる1週間、仕事、学校、また諸々の学び、諸々の働き、その一つ一つにイエス・キリストの名前を混ぜ込んで、そこに御国をもたらしていく私たち友の者でありますように、主を御国を持って、主を携えて世に出ていて、どんどんとこの世の中を御国で占領していく私たちともどもとならせてください。強く大きくならせてください。そして勝利者、勝ち組とならせてください。どこにおいても守られて、特にコロナから守られ、あらゆる災い、事件、事故から守られて、本当にあなたにあって、どんどんとこの世の中に御国をもたらしていく我らともどもとならせてください。今朝いただきました恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、あなた自身に私たちが本当に気づかなければならないそれぞれの祭壇があるということを、あなたが教えてくださったことを感謝いたします。祭壇を築くということは、あなたの仰せられた言葉に沿って主よ、あなたを敬うということです。それに私たちの意を混ぜることがありませんように、あなたが築きなさいという祭壇をそのまんまで築いて、そして主よ、あなたの皆を褒めたたえる私たちでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。主の仰せられた言葉には寸法があり、仰せられた言葉に私たちのこの生き様のあり方や、その主よ、形、色が全部入っていることを私たちは知りました。主よ、あなたの仰せられた言葉によって私たちに与えられているその寸法通り色合いよく歩むことができますように、主よ、あなたが助けてください。一日中豊富られる、その豊富られた子羊のように歩むことができますように、本当に私たちの身に絡んでいるこの罪の類、この縄目を主よ、気づいてはイエス様の御前において断ち切り、そして罪に対してはずっと死ぬもの、死にっぱなしのものでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。イエス・キリストにあって罪に対して死ぬというこの聖なる癖が、私たちの思い、心、感情、霊魂、魂に存在し、その癖によって主よ、本当に罪に対して日々死に、時間ほど死に、そして本当にイエス・キリストにあってほふられた羊のように罪に対して死んで死んで死に、そして復活の領域にイエス様によって運ばれていきますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。主は今日私たちに言いました。あなたの方法はいらない、あなたの方法で、あなたの考え方で、私が仰せられた言葉にのみをあだってはならない、あでてはならないとあなたは仰せられました。主よ、素直に、素直にあなたが仰せられた言葉通りのことを私たちが実践していくことができますように、主よ、 あなたの仰せられた言葉に恐れおののきを持つことができますように、そしてそれを守り行って主の皆を褒めたたえることができますように、主よ、あなたが祝福してください。あなたの聖なる聖なる体が私たち一人一人の救いのために、主よ、ほふられた子羊になって、あの十字架の上でほふられたことを感謝いたします。主よ、あなたの流された血を無駄にせずに歩むことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。それによって、主よ、あなたが私たちに与えてくださった死聖所への手入り、これをあなたが祝福してくださったことを感謝いたします。大祭司が一年に一度しか入れない、選ばれて一年に一度しか入れない、その主の臨在が地上ではここにあると仰せられた、その死聖所にほふられた子羊であられるイエス様の血を携えて、私たちが祭司となって入ることができますように、死聖所へのこの手入り、死聖所への手入り、これをあなたが自由にしてくださったことを感謝いたします。ハレルヤ、主を感謝いたします。私たち一人一人がイエス様にあって、死聖所、神の臨在があるところにいつでも主を本当に手入れができますように、イエス様の御身が裂かれました。そしてそのイエス様の血潮を携えて、私たちは入ることができるようにしてくださったことを感謝いたします。御言葉によって、主を、私たちがこの地上にあるまじきその全てに対して寸法を知ることができますように、主を、御言葉によって寸法を知ることができますように、そして御言葉によって、主を、知った寸法、その法則、色合いを王となってこの地上において、それを法則として置き、そして地上にいる全ての人々がその寸法通り生きることができますように、王となってその寸法を法律で制定し、そして法則として制定していくことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。私たちが王のような祭司であるということは、このような意味であることをしっかりと覚えて、本当にイエス様にあって死聖所の手入りがいつも許されている自分を感謝することができますように、そしてイエス様にあって寸法色合いをよく知って、この地上を治めて、このイエス様の寸法色合いの中に地上を、主を、取り組んでいくことができる王となられますように、主を祝福してください。今日あなたが与えてくださったこの御言葉のもろもろを心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。